聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、ええ、今週もハガキやら封筒やらファックスやらメールやら小包やらいっぱい届いてるっていうじゃないの。
箱が届いてますね。
箱が、ちなみに2月3日節分の日に届いた小包でございます。
あら、どちら様から？
この方はですね、ええ、長崎市のラジオネームしくさん、はい、このところですね、番組宛てによくメッセージやら何やら頂戴してますが、
豆かなんか入ってるんですか？
節分なだけにね、
ええ、
豆かと思いきや豆ならぬボールが3つ。
大きな豆ですね、
はい。まあ、要するにこれあのガチャガチャのカプセルでございますね。
カプセルトイ、
カプセルトイ、まあ、200円サイズで、またこの宿さんが凝ったことにですね、
はい、
このカプセルの中に手紙も入れてらっしゃる、
はい、手紙、
遊び心、
はい、
開けますよ、はい。林田さん、村山さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか？
拝聴です。今回は海洋堂フィギュア展に行ってまいりましたのでご報告いたします。
はい、
こちらの展覧会は1月12日から2月24日まで福岡県北九州市のアニメ系テナントビルあるあるシティの中で、北九州市漫画ミュージアムというのがあるんですが、そこで開催されましたと、
うん。
ちょうど仕事の平日の休みがあったので、キカラジリスナーである妻と一緒に車でひとっ走り行ってまいりました。
はい、
ご夫婦でキカラジリスナー、素晴らしいですね。休日ならばお客さんでいっぱいなんでしょうが、そこは平日ほぼ貸し切り状態のかぶりつき状態で堪能できましたと。で、展示会の内容は海洋堂の歴史を作品とともに振り返ったりと、まあ、あの非常に凝った内容だったということなんですが、物販コーナーに海洋堂のフィギュアのカプセルトイ販売機が置いてありましたんで、
はい、
長崎では見かけたことがない岡本太郎シリーズをガチャガチャ回してきました。以前キカラジでお二人が海洋堂のフィギュアについて熱く語っていたのを思い出しまして、お二人へのお土産になるかなと思って2回追加で回してきましたので同封いたします。何が入っているか開封していないのでよく分かりませんが、喜んでいただけるものが入っていましたら幸いです。私は青春の塔と T セット夢の鳥かっこ青が当たりました。いずれも素晴らしいクオリティ、舌を巻きました。遅くなりましたが放送200回達成おめでとうございますと。これからもお二人のさらに熱く楽しいトーク期待しております。くれぐれもお体にお気をつけください。特に村山さんは骨折やらぎっくり腰やらとても心配です。昨日はね、暗闇の中であのオートバイに乗ろうとしたら親指を思いっきりオートバイのステアリングにガスってぶつけてですね、
はい、
いたと思って
気になったんですよ、その
親指、はい、右親指の
絆創膏
がですね、
はい、
でオートバイのヘッドライトに照らしたらですね、
ええ、
爪が半分剥がれて血
が、また痛い話をもう想像しちゃうでしょ。
血がダレーっと垂れてて、
はいはい、
それを見てこうますます痛さが増したというですね、本当に痛いことに縁がある人生だなと思っている私でございます。
そうですね、
はい、ありがとうございます。ではですね、林田さん、はい、2つカプセルがあるので、
ええ、
これはですね、やっぱ年長者である林田さんに選んでもらおうかな。
はい、あら、そのパッケージは関係ないんですか？
パッケージは関係ないようです。
あ、中は岡本太郎の海洋堂作品。
そのようですね。はい。
しくさん、ありがとうございます。
グリーンのカプセルと、この半透明のホワイトのカプセルと、さあ、お主はどちらを選ぶかの？
そら、僕はやっぱりこっちのパッケージでしょう。
半透明のスケスケちゃんの方？
だって、あ、
何？開けましょう、開けましょうね。
まだ、あ、未開封なんですね。
未開封ですよ。
あら、ありがとうございます。
未開封新品ですよ。新品同様ね。
これあのなんで特撮展に行ったじゃないですか、
うん、
あの時の巨神兵のフィギュアがこのカプセルでこんな感じのイメージだったんですよ。
なんだこれ、 何が出てきたのか、何が入ってたのか分からない。
いや、よく、まあでも岡本太郎さんの作品に目をつけましたね。
これなんだろう、
天才です
けどね。なんか銀色の像が出てきたんですけど、
何ですか？
人の顔の横顔のような、あ、火の接吻 というタイトルの
接吻というのはあのキスのことですか？
Yes、KISS でございますね。
キスでございますか？
元はオブジェ型ライターとして口元に火が灯る仕掛けになっていると、この商品では口元に赤の光が点灯し、あ、これ光るんだ。炎を彷彿とさせる仕組みということで。
じゃあ、うん、なんか電池、ボタン式電池かなんか入ってんの？
入ってますね、これはね。
僕の光る仕様ではございませんが。
会社さんの何ですか？なんか建造物？
はい。あ、これなかなか素敵なデザインですね。
なんか良さそうですよ。
私のはですね、これは若い太陽の塔。
ほうほう。
太陽が若いとはどういうことだろうか。
なんだろう。
すべての命の源である母なる太陽が若いとは。ん？若さはもう老眼がきつくて、ね、これちっちゃい字が見え、
読もうか。
若い太陽の塔は可能性のための塔なのだ、うんうん、未来を見つめて輝く太陽の顔が色とりどりの木に支えられ、まるで赤子のように豊穣なのはきっとそのためだろうと書いてございますが、
よく分からなかった。そうですね、
結局何にどこにあるのかな。太陽の塔のシリーズのようです、うん、あと これでもこれ色合いが、
これは素敵、かっこいい、
かっこいいですよね、
太陽の塔、
うん。どこに飾られているんでしょうか。
こっちがいいな、こっちが。
またそがん言葉言うてからもう
というわけで、しくさん、お土産私たち大好きです。
ありがとうございます。聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは
色紙あれこれ2。
はい、ということで、
はい、
では先週の大川めぐみさんに続いて、私のお部屋の押し入れの奥深く、はい、段ボール箱の中から出てきました色紙。
先週は あれこれと言いながら一人だけでしたからね。
大川めぐみさんしか紹介しない、
はい、
今週はまたこれすごいですよ。
またしてもビッグネームが。
今回の色紙はもう大川めぐみさんも王なだけにビッグでございましたけれどもね、
はい、
今回は紛れもなくビッグな漫画家さんの色紙です。
ほうほう、
見せますよ、はい、せーの、じゃん。
あー、今回は絵付きじゃないですか。
イラスト付きですよ、イラスト付き。
素晴らしいですね。もうその絵を見てパッと分かりますね、うん、
はい、角田二郎先生の後ろの百太郎のイラスト付きの色紙でございます。
素晴らしい。これはちょっと手を合わせたくなりますよ。
合わせたくなります。悪い悪霊から守ってくれますよ。
そうですね、うん、なんかこう祈りを捧げたくなります、こう、
まあ、では基礎知識ということで、まあ、角田二郎さんはね、はい、この番組をお聞きの皆さんはもう知らない方はいないと言っても華厳の滝ではないと思いますけれども、まあ、非常に有名な漫画家さんであり、また心霊研究家でもありますね、
はい
はい。花のピュンピュン丸というテレビアニメーション、面白いアニメが昔ありまして、まあ、これを知ってる人というのもある程度の、ね、世代以上の方ということになりますが、その原作である忍者あわて丸、まあ、ギャグ漫画でまずは一世を風靡しまして、その後少女漫画、そして空手バカ一代、スポーツものですね。でも一番有名なのはやっぱり後ろの百太郎、恐怖新聞、亡霊学級、このあたりの心霊もの、
はい、怖かったですな。
特にですね、後ろの百太郎は1970年代といったら、まあ、ユリ・ゲラーの超能力、
はい、
そして恐怖新聞の角田二郎、
はい、
心霊現象というぐらい、
そうですね、
あのお昼のテレビのワイドショーでもあなたの知らない世界とか、
ニクラ岩尾さん、
そうそう、毎週水曜だったか木曜だったかやってました。
怖かった ね、夏休み中が特に怖かった。
怖かった
再現ドラマが特に怖かった
ね、再現ドラマ、
はい、
まあ、その心霊ブームの中心にいらっしゃったのが角田二郎先生です、うん、
でしたね。
で、中でも後ろの百太郎というのが一番、人気のあったというか、まあ、ヒットを飛ばした作品だったと思いますけれども、
当時ね、
どういう話か覚えてます？大体
覚えてないです。
あ、覚えてないですか。
怖くて僕あんまり読めなかったんですよ。もうむしろもう怖くて本当に読めなかった。僕映画も漫画も怖いの大の苦手なんですよ。
私には6つ離れた姉がおりましてですね、
はいはい、
角田次郎先生大好きだったんですよ。
ええ、
後ろの百太郎も恐怖新聞もね、これ1973年から連載始まってますから、後ろの百太郎、私5歳の時からマガジンで始まってですね、
はい、
リアルタイムで姉が1巻2巻とこう
揃えていく、
揃えていく、1枚2枚じゃなくて1巻2巻っていう、
ね、皿屋敷みたいですな。
怖いもの見たさってあるでしょ、うん、怖いって分かってるんだけど、ええ、そこにあると読まずにいられないでしょ。
あ、
読んでました、後ろの百太郎。
僕は梅津和夫先生 の漂流、え、
漂流教室、
漂流教室、もう あそこがもういっぱいいっぱい。
漂流教室はだってあれ感動ストーリーでしょ。最終回私もうボロボロ泣きましたよ。
SF 的な要素もあるじゃないです か、うん、だからこっち側かなりリアルに心霊現象とかこう怖かったでしょ、身近だったでしょ。
ね、やっぱ梅津和夫さんのねお書きになる蛇女は、あ、これは現実にはいないなって思うわけですよ。
はいはいはいはい、
いない、これいないだよ、ええ、ないねって思うわけでしょ、ええ、ところがね、角田次郎先生のお書きになる心霊現象はね、いやこれあるかもっていうか、あるよねって思っちゃう、ね、
だってリアリティやりましたもん、ね、怖かったですよ。
では少年時代逃げていた、逃げ隠れていた林田茂和さんに改めて後ろの百太郎についてお伝えしたいと思うわけなんですが、
は
い、主人公の名前が後ろ一太郎、まあ、非常に後ろ向きな名前
ですね。はいはいはい、
後ろ一太郎、
消極的な、
消極的な雰囲気ですよ、
はい、
で、あのお父さんがですね心霊研究家なんですね、後呂健太郎さんという方でですね、はい、あの大学の先生なんですけれども、自宅ではですね、心霊科学を研究しているわけですね、
はい、
でお父さんと一緒に、まあ、なんていうのかな、その超能力のトレーニングとかをしたりしているうちにですね、後呂一太郎くんはですね、目覚めるんですよ。その力がですね、
霊的な力を、
霊的な力が目覚めてしまうんですよね、はい、ところがあの非常に霊的な、心霊的な能力というのは開発されていくんだけれども、身を守る術がない彼にはですね、そこで現れるのがですね、この後呂一太郎くんの守護霊である百太郎、
ほう、
それまさに後呂の百太郎でございますけれどもですね、はい、武士の少年の霊なんですね、
うん、
で一太郎の、まあ、ご先祖様のようなんですが、非常に強い霊力を持っていて、
うん、
まあ、一太郎をギリギリのところでいつも守ってくれる、うん、ね、後呂の百太郎、ね、この人がいる、まだからですね、この色紙にも書いていただいてるんですが、はい、その百太郎ですね、この人がいるから安心というね。で、あ、そうだ、もう一人と言っていいのか、霊能剣ゼロっていうのが出てくるんですよ、
はい、
知ってる？ゼロ
知らない、ね、
これね、主人公の一太郎がね拾ってきたあの犬なんですけれども、
ええ、
これがあのね前世がね人なのね、
ほう、
で、人間だった頃の記憶を持ってるんですよ、
ええ、
で、あの一太郎は非常に霊的能力があるので、この霊能剣ゼロと会話することができるんですね、うん、心霊的な能力で、ね、で、あの犬だし、でこの、ゼロは人間だった頃の記憶も持っているので、あのいろんな形で、一太郎を敵から守ったり、
うん、
いろんなアドバイスをしてくれるのですが、
うん、
おっさんなんです、性格的に。
おっさんな性格、
うん、
ほう、
あのね、なんちゅうの
か、めんどくさかったりとかそういうこと、うん、
ね、決して人付きのする性格ではなくてですね、
ええ、
あの傲慢っていうの、
あ、
傍若無人っていうの、
わがまま、
わがままっていうか、
はい、
ね、まあちょっとぐらい苦労した方がいいんだよお前はみたいな、そういう系の性格なんですよ。
ああ、はいはい、
まあ、ギリギリのところでは助けてくれたりもするんですけれども、
ね、苦労は基本的に変えと、
うんうん、でこのゼロがですね、人間的な表情を見せるときにニヤッとかしたりするんですが、それが怖くってね、逆にね。
ああ、そうですね、
うん、うん、というのが、後呂の百太郎の基礎知識でございますけれども、
でも確かにこの色紙も見ますと気高いですな、
あの非常に、
はい、
霊的な力のある
パワーを感じますね、
高位な霊でございます、
はい、
でなぜ私がこの色紙を持っているのかといいますと、
そこです。
1988年 7月8日にいただいています、
うん、はい、
はい、私が20歳の時でございます、うん、あ、20歳になる直前か、19歳の時ですね。当時私は東京で大学生をしておりましたけれども、 FM 東京で深夜に大学生が企画して出演をしてラジオ番組を作るというですね、某 FM 長崎のオールザットキャンパスみたいな番組をですね、
はい、
FM 東京でもやってましてですね、
はい、
そのスタッフの中に私の大学の先輩が入っていて、うん、今度夏休みに心霊特集をするということになって、角田二郎先生を呼んじゃおうということでノリで企画を立てて、
お声をかけた、
お声をかけたら、来てくれるんだってということになって、
うん、
要するにですね、角田二郎先生が心霊霊能力者をその深夜番組に連れてくるので、
うん、
その人は前世を見る力を持っている人なので、
うん、
実験体となる大学生募集みたいなのが学内でありまして、まあ、もう私はもうすぐ手を挙げて、
はい、
前世知りたいっすって言って、
はい、
手を挙げてですね、 FM 東京のスタジオに行きましたところが、
うん、
角田二郎先生が、
うん、
着物姿で、覚えています、薄い灰色のね着物姿でにこやかに美女を伴って現れまして、
はい、
美女の方が霊能力者の方なんですね。で、私はあの実験体となってですね、
うん、
前世を思い出すという、ね、はい、番組に参加させてもらったわけなんですけど、
その際に角田先生が書いてくださった。
そうなんですよ。で、まあ、その実験内容というのはもうもはやあのどうでもいいんですけれどもね、
はい、
もう色紙をね、
はい、
先生もう大物漫画家さんですからね、で子供の頃から読んでいてよく知っていて、わあ角田二郎先生本物だ、まあ、テレビとかにもよくね出ておられますけれども、色紙をおずおずと出して、先生サインしてもらっていいでしょうか、いいよって言って、マジックも持ってきました。マジックなんかダメだよ、いい、僕はちゃんと筆を持ち歩いてるの、筆で、
はい、
筆ペンだったと思いますけれども、さらさらとこの百太郎の絵をお描きになって、
うん、
君ね漫画家にサインを頼むってことは絵を描いてくれってことなんだよ、
うん、
とおっしゃいながら、
ええ、
あっという間に、うん、本当にこうもう見る見るうちにこの、百太郎の絵をお描きになって、
うん、
角田二郎とサインをしまして、そして袖口からですね、
はい、
はい、
落款を、これもなんか角田二郎という字もあの凡字に見えますね。あ、
そうですね、
はい、
デザインされていますね、これはね。で落款をポンと押して、
うん、霊言新たかでございますね。
霊言新たかでございますね、
素晴らしい、
はい、素晴らしいですね、うん、いただいたという、サイン色紙でございます。
これを今日はリスナーの方にお一人の方にプレゼント、
プレゼントして私がなんかたたられそうな感じがいたしますけど、
ないないね、
という思い出話をしましたところで、
はい、
そろそろいいお時間になってきましたので、
うん、
1曲ねお送りいたしましょうか。この時間はですね、また私のですね思い出の曲ということで、
はい、
先週は羽田健太郎さんのですね、
ええ、
超時空要塞マクロスの中からドッグファイターをお送りしましたが、今日はですね、
はい、
超時空要塞サザンクロスの懐かしいでしょ、オープニングテーマ持ってきました、
はは、はい、
いい曲ですね、はい、香取陽子で星のデジャブ。今週は都合によりキカラジタンのスケジュールを抑えることができずにキカラジタンのつぶやきありません、ごめんなさい、
はい、
はい、
まあ、来週たっぷりと、
ね、ところで先ほどですね音楽紹介の時にタイトルを私が間違えてお伝えしたようで、
はい、
正しくは超時空祈願サザンクロスですね、超時空要塞マクロス、超時空世紀オーガス、超時空祈願サザンクロスですね、
微妙に変化して、
ね、微妙に変化していますね、失礼いたしました。
僕はいろんな意味でファースト原理主義者ですから、最初しかよく存じ上げておりません。2作目以降は、まあ、2作目はタイトルは聞いたことはございますが見てないですな。
あ、オーガス見てないですか。
オーガスはね、うん、見てないですよ。
あ、オーガスもね、あのオープニングとエンディングがすごくよくってね、うん、であの物語的にはちょっと大人向けなね、
うん、
シーンもあったりしてね、
あのアニメ雑誌でこう載っている絵はもちろん見た記憶があるんですけど、もうアニメ雑誌も買っていた頃の、ずっと買っていた頃のもう最後ら辺ですね、時期的には私にとっては、はい、アニメっ子をずっと買ってましたけど、
サザンクロスはね、
はい、
プラモデルがね、3社参入して、 マクロスは2社だったでしょ。あ、オーガスもかな、うん、だったんですけどね、今井とアリーだったんですけど、確かね、うん、自分の記憶の中で今喋ってますけれども、サザンクロスはね LS も入ってきてね、3社で、パワードスーツがねたくさん出てきたんですよ。
でしたね、あの時代はね、うん、
そのデザインがね本当に素晴らしくって、
はい、
で、まあ、なかなかですね、マクロスもそうだったんですが、設定がね、設定資料がデザインも含めてすごく良かったんですけれども、なかなか未消化に終わった部分というのがね、多かったのかなと思って、なんかちょっとこうもぞもぞっとするような、ね、気持ちなんですけれどもね。
少年の頃マジンガー Z を描いていた少年たちは中学生高校生になってやっぱりパワードスーツを描きたくなりましたもんね。
パワードスーツはねロマンですよ。
ちょっと違ったもんねやっぱりね、ヌエの絵とかね。
まあ、それをね知ったのもやっぱりそのガンキャノンがね、
はい、
機動戦士ガンダムのガンキャノンが、まあ、そのデザインの元となったのが宇宙の戦士のねパワードスーツだったなんてのがロマンアルバムにちょこっと書いてあったりしてね、
はい、で、あとはもうそれぞれがそれぞれでいろんなこうなんて言うんでしょうか、ディテール埋めていったりとかしてね、うん、進化していったっていうところありますからね。
懐かしいですね。まあ、あの時代にやっぱりこう少年時代を過ごすことができたっていうのは幸せなことですね。
いやでもね、逆にあの時代に大学生だった人たちっていうのも豊かな時代だなと思いますよ。
ああ、まあ、青い炎の世代の人たち、ね、
世代の皆さん、うん、ね、ある意味羨ましいですもんね。
そうですよね、
はい、
まあ、だからリアルタイムで自分たちの力で切り開いていったわけですからね、
うん、
新しい世界をね、オタクの世界をね、
すごいですよな、やっぱり何にしても早々期っていうのは面白いですからね。
ですね、うん、さて色紙あれこれということでお話をしてきましたが、はい、残り時間もあと3分を切ってしまいましたが、もう一つね話そうと思っていたのは、
まだありますね、たっぷり聞きます
ね、はい、今日後ろの百太郎の話もね、まあ、実は以前木からじでしたこともあるんですが、はい、もう一つしたことがある話ということで、リボン、私が中学生の頃だから今からその四半世紀前にですね、少女雑誌のリボンで連載が始まったときめきトゥナイトというですね大人気漫画がありまして、私も大好きでございましたけれども、
はい
はい、それにですね、
うわー古い封筒だね、あと住所出てるね、
はいはいはい、集英社から送られてきた封筒でございますけれども、ね、
はい、
これは何かというとですね、ときめきトゥナイトの絵を描いて、それがリボン本誌に掲載されるとですね、パネルがもらえるという、池野恋先生
は、
そのもらったパネルを、
つまり村山さんの作品が掲載されて、そのご褒美ですか、
掲載されちゃったんですよ。ペンネーム書いて送ったのに本名で、中学2年生男子が、はい、もうね、鳥肌と冷や汗と、まあ、いっぺんにという感じでございましたけど、まあでもね、これをねもらったわけです。
ああそういうパネルだったんですか。
パネルです。これ確かね、ときめきトゥナイトの第1話の表紙のカラーイラストじゃないかな、これは。それをパネルにしたものなんですけれども ね、もう私の宝物でもらった封筒ごと取ってありました
ね、中英社から送られてきてますね。
編集部の、ね、手紙も。
あら、手書きの、
手書き の、まあ、あのコピーですけれどもね、
うん、丁寧ですね、
はい、なんかお送りするのが遅くなっちゃってごめんなさいというお詫びの手紙がですね、リボン編集部から、ね、だからこういうなんかこう昔もらったものというのをですね、まあ早々と処分する方もいらっしゃるんでしょうけれども、やっぱりこう取っておくとですね、何十年経ってからね非常に楽しい気持ちになりますので、
ね、番組のネタになるね。
番組のネタになるとはまさか中学時代思ってませんでしたけれどもね。
そうですね、
皆様も押し入れの中をですね、
はい、
ひっくり返してみてはいかがでしょうかね。なんか面白いネタがあったら教えてねということでお別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。